今日のテーマトークは思い出ポロポロです。はい、じゃあマリオンさん解説お願いできますか。
はい、映画 .com から解説読ませていただきます。ホタルの墓の高畑勲監督が岡本ホタル、東根優子原作の同名コミックを映画化した長編アニメーション。1982年夏、10日間の休暇を取った27歳の会社員妙子は、姉の夫の親戚が暮らす山形へと旅に出る。東京で生まれ育った彼女には、小学校5年生の時、田舎がなくて寂しい思いをした記憶があった。旅の途中、彼女は当時の懐かしい思い出を次々と蘇らせていく。小学5年生の自分を連れたまま山形に到着した彼女は、親戚の家の息子、年親、農家の人々と触れ合う中で本当の自分を見出していく。主人公妙子の声を今井美樹、年親の声を柳葉敏郎がそれぞれ演じた。
はい。はい。では、内容に触れる話、入っていきたいと思いますので、もし、どうしてもネタバレじゃない形で聞きたいって方がいたら、まあ見てから聞いていただけたらと思います。もう結構古い映画なんでね。はい。じゃあ、アサリの感想、前田さんいかがでした？
私なんか本当に見ながらずっと思ったのは、
はい、
どうして山口さんにこれを勧められたのかなっていうのが。
あ、マジで全然やった。
もう、いや、なんかね、全然というか、ある意味では刺さってるというか、
はい、
むっちゃくっちゃ共感できなかったんですよ。
なるほどね。
あの、現代の太鼓。
太
鼓でしたっけ、
うんうん、それは、
あの、小5の思い出パートは楽しく、
うん、
楽しんで、あの、見てたんですけど、現代パートの太鼓にびっくりするぐらい共感できなくて。
はいはいはいはい。なるほど。
それがね、ちょっとね、逆に面白かったですけど、ね、うん。で、ちょっと、ま、金曜ロードショーとかで、あの、やっぱり何回か見たことはあったんで、
うん、
ちっちゃい時に、
うん。
あ、そういえばこんなエピソードあったよな、とか思いながら、あ、こういう話だったんだって初めてちゃんと理解した部分もあって。
うん。
だからすごいね、面白かったです。
うんうん。はい。マリオンさんいかがでした？
そうですね。まあ、僕今回初めて見たんですけど、大人パートと子供パートがあると思うんですけど、僕も一番面白かったのは多分子供パートかなっていうのがあって、本当に子供自体にこういうひどいことを自分もされたしやってたなみたいなことを思い出したことがたくさんあるんですよね、やっぱり。
うん。
なんかそういう部分でなんかすごく、ああ、辛い、ある意味辛いみたいな気持ちにちょっとなったりとかもしたし、で、あとやっぱり、高畑勲、さっき言って僕、まあ、あの、かぐや姫の物語ぐらいしかちょっと見てないような人なんですけど、その2作共通して、まあ多分、世界の捉え方が多分鋭いからこそ、多分すごく、今の時代にこそなんか、ぴったり合うような、まあ、フェミニズム的な文脈とかですけど、それは。他にもすごくなんか、ぐさっとくるような一撃をこう、ちゃんと見出してくれるようななんか、映画でもあるな、というふうに思っていて、まあだから本当に、多分これ山口さんが多分ツイートかなんかされてたような気がするんですけど、ちびまる子ちゃんの私の好きな歌っぽさっていうのはやっぱありますよね、
うん、
まあそれってなんか小津安二郎っぽさとかにつながるのかなって気はするんですけど、
うんうん、
ありのまま今のその当時の社会を描いてるからこそ、あ、これって実はすごく辛いことだよねとか、世界ってなかなかそんなうまいことできてないねっていうところがすごく浮かび上がるような作品になってて、けどそれすらも何か、でも世界のそういったものもすべて肯定して描いてるような感じも最後するなっていう感じがして、
うんうん、
この映画多分これ子供の時見ても何もピンとこない気がしたんですけど今この年になって見てるからこういうこと言えるんだろうなっていうふうには思いましたね。はい。
あの、私の好きな歌っぽさは僕も確かツイートしてたかもしれないですけど、僕はあの、私の好きな歌を一人でやってる話やなと思って、
うんうんうん、うん、
私の好きな歌は、マルコと出会ったお姉さんの関係性の話なんですけど、それを一人でやってるっていうところかなとは思って、で、ラストで、それいいのかみたいな決断が起きるのを、その、かつての自分が背中を押すみたいなところも、あの、私の好きな歌はマルコが背中を押すんですけど、それいいかみたいなことが起きるのかね。
ああ。
ものすごいなんか、ムズムズするんですよね。
ああ、確かに。なるほど。一人で私の歌やったっていうのは、確かに。うんうんうん。そうですね。
はい。おじさんいかがでした？
いや、僕は結構刺さってしまって、というのも、この映画をちょうど見たタイミングが、私27歳のタイミングで見まして。
ああ
。
そうなんですよ。なんで、この葛藤というか、 多分一種の大人青春ものにジャンルとしては分けられる話かなと思うんですよ。うん、この番組でも一回ありましたけど、うん、私は最悪とか、そういった系風に入るのかなと思うんですけど、うん、なんかその中で一番自分は地に足ついた話だなって思いながら実は見ていて、
うん、
自分自身の足りなさとか、あとはどうしようもなさみたいなものって27歳にもなれば大体分かってくるというか、ここは変えれてもここは変えれないみたいな諦めがついてくるというか、なんかそういったものを受け負って、で、改めて世界に向き合う覚悟を決める物語として、いや、よくできてるなというか、正直古びてないなって思って、僕は結構びっくりしたっていうのが感想ですね。うん、
はい。僕はですね、まあ、ちっちゃい時に見てましたけど、全然ピンとこなかったんですよね。パイナップル食べる話とか、ちょっとわかるかもぐらいの感じで見てたんですけど、なんかわかりません？すっげー美味しいと思ってたものをたまに食べて、機会があったら別に美味しくなかったみたいな。
うん、
そうそう、ありますよね。
まあ、あのパイナップル多分売れてないからだと思うんですけどね。売れてないからね、酸っぱくて硬いんだと思うんですけど、ただまあ大人になってから見て、やっぱり子供時代を思い出すっていうのもそうですけど、まあなんか大人の自分探ししちゃうところっていう、うんうん、なんか今の自分の人生って別にそんなベストじゃないよなみたいな、ベターがあるかもしらんなみたいなのを探しちゃうのって、まあ、そこは多分あるあるだなと思って、でそこであの太古の行動がまあ感情移入できるかと言われると確かにそんなにできないなと思って、結構極端だし、うんうん、嫌な言い方すると舐めてるんですよね、田舎を。そういうところがやっぱり嫌な話にも見えかねないかなと思うんですけど、だからこそかなと思って、結局のところ分かってなかったっていうところをちょっとまあ最終的に捨て鉢な感じで決断が生まれて、
うん、
まあそっから先どうなるか分かんないですけどねみたいなのも、まあそれは僕あれはあれでいいなと思ってて、結局人生って後悔するので、人生って後悔した上で何かをやっていくことだと思うので、まあ、それいいかみたいなの、まあ良くなかったなみたいなのを言いながらやっていくっていうのもね、人生だなと思って、なんかまあそこ含めて僕はすごくいい映画だなと思ってます、本当に、
うんうん。
はい。そういう感じですね。じゃあ、お便りついただいてるので、お願いできますか。
はい。ノラさん。皆様はじめまして。いつも楽しく番組を聞かせてもらっています。ノラと申します。この番組で思い出ポロポロを扱うと聞きつけてお便りを送らせていただきました。私はスタジオジブリ作品の中で高畑勲作品が大好きです。特に思い出ポロポロはジブリ作品の中でも屈指の傑作だと思っております。本作では女性の生理現象に関するデリケートな思い出が手を真っ赤に染めながら行われる紅花作りを提示しながら語られます。紅花作りは江戸時代から人々が血を流しながら行われてきたことも語られます。本作において紅花作りは生理現象によって経血を流す女性たちの生活の営みの象徴として機能しているのではないかと思うのです。本作の山形県では田舎生活に憧れる主人公は楽しく紅花作りに参加します。つまり女性たちの生理現象を伴う日々の生活を主人公は楽しく捉え直す過程が本作では描かれているのではないかと思うのです。もちろん、主人公の太古は、山形県での生活が一種の幻想であるかもしれない可能性もきちんと考えていると私は思うのですが、また、主人公が山形県に到着した後に、突然、ハンガリーの民謡が流れるのは、作中の山形県は東京とは異なる亜空間であることも示しているように思います。ちなみに、かぐや姫の物語では、月から使者が登場するシーンでも、楽隊の音楽が使われていましたが、思い出ポロポロの山形県でも、ハンガリーの民謡が印象的に使われています。思い出ポロポロにおける山形県は、かぐや姫の物語での月の世界との類似性を持っているように私には思えます。思い出ポロポロもかぐや姫の物語も、結末において主人公は山形県イコール月に行ってしまう構成も偶然ではないと思うのです。しかも思い出ポロポロもかぐや姫の物語も、エンディング曲で主人公の救済が示されている点も似ているように思えるのです。思い出ポロポロでの脚本構成上の試みは、かぐや姫の物語へと繋がっていったのではないでしょうか。お便りがあまりに長くなってしまうので、このあたりでやめておきます。それにこのお便りは私の妄想が暴走しているようです。このお便りが何かの話題の賑やかしになれば幸いです。これからも楽しい番組を心待ちにしております。それでは失礼いたします。
奈良さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいお便りですね、本当に。素晴らしい。
そうだったのかって思いましたね。
めちゃくちゃ好きな人の深い考察の話でしたけど、うん、素晴らしいですよね、本当に。
女性の生理現象に関する描写って本作でも印象的なシーンだなとは思ってて、で、まあその、ベニーバナ包みの話もそうですけど、やっぱり過去パートでの学校での茶化しのすごい嫌さっていうものを描いてるなとは思うんですよね。で、
うん、
僕、本作見て思ったのって、やっぱり宮崎駿の作品との差異っていうものをすごく意識したんですよね。で、宮崎駿作品ってそういう、まあ、生理現象というか、第二次成長期の女の子の体調の変化っていうものをすごいマジカルなものに描くんですよね、あの人。それは魔女の宅急便もそうだし、千と千尋の神隠しもそうなんですけど、まあ、大人になるための、ある種のイニシエーション的なものとして、そういう体調の変化を描いて、それは、良きことでもあるし、同時に、その、無垢さの喪失でもあるみたいなことも匂わせるんですよね。なんかすごく、女の子を、ご体操なものとして捉えてるなっていうのが、まあそれは、だからこそ、宮崎駿は国民的作家だとは思うんですけど、やっぱこの高畑勲監督の作品のドライさってすごいなと思うんですよね。生理になったから、でって、体調ですよ、ただのっていうのを、言ってて、それを茶化してる男の子側のバカさっていうものをすごい印象付ける描き方になってると思うんですよね。うん。なんか好きな女の子に意地悪しちゃう男子みたいなのもすごい滑稽なものに描いてるし、そこもやっぱ宮崎駿の作品との差異をすごく感じるんですよね。宮崎駿はああいうちょっと好きな女の子にいたずらしちゃう男の子みたいなのは、割となんか可愛くていいものとして描いてたりはするので、いやいや、バカですよっていうドライさも、やっぱ、印象が違うなと思うし、あとまあ、女性というか女の子の労働に関する捉え方も全然ちゃうよなと思って、
うんうん、
やっぱり宮崎駿はもうイニシエーションとして捉えてるから、大人になる過程として、やっぱこれは必要なんだぞ、みたいな。でもやっぱ、いや、これ単なる労働搾取ですよね、みたいなものを突きつけてくるし、みたいな。本当によくこの人たちが同じスタジオで働いてたなっていうぐらい対照的やなって思ったんですけどね。うん。
なんかその話ちょっと人って少しだけ続けても大丈夫ですか？
あ、どうぞ。
いや、そう、多分まさに宮崎駿って身体性を信じてるんだろうなっていうのをすごい思っていて、
うん、
多分前回その山口さんが見てきた時にその宮崎駿が労働を信じてるって話をされたじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、それ多分言い換えれば身体性ってことだと思っていて、うん、宮崎駿作品の中での主人公って、まあ、魔女の宅急便もそうですし、自然と自由もそうですけど、うん、やっぱり働くイコール他者と関わるっていう体でそれを感じることで大人になっていくっていう、うん、受け身的な大人になり方なんですよね、
うん
なんですけど、いや、本作、まさに、能動的な大人のなり方だったっていうのはすごい印象的で、
うん、
それはなんか、やっぱり宮崎作品との大きな違いと言っていいんじゃないかなと僕も思いました。
なるほど、
うん。
確かにね。自分で考えて自分で選ぶということが大人だっていうことですもんね。
そうなんですよ。その自分の意思で自分の道を決めていく、覚悟して決めていくっていうことが大人になるってことじゃないのっていうのをすごい高かった作品が、特に本作からは強く感じて。
うん
うん、
そうですね。そこはやっぱり、まあ、二人、まあ、逆に多分、あえて高畑さんは宮崎さんが描かない方を描いたっていうことなのかもしれないな、とまでちょっと思いましたね。
うん。
うんうんうん。
そうですね。本作、まずは宅急便の後なんですよね。タイミング的には。
そうなんですよ。
ああ、そういうタイミングになるのか、公開順的に。
結構ね、なんか、意図してんかな、みたいに思っちゃいますよね、正直。
いや、ちょっとこれ考えすぎになるかもしれないんですけど、そもそも本作の大人パートって完全にオリジナルじゃないですか、映画。
うん、
で、東京生まれ東京育ちだけど田舎に憧れる太鼓って主人公ってちょっと宮崎駿に重なるんですよ。
うん、
で、重なるなって思ってたら、山形に行ってから出会う男性の名前、敏夫なんですよ。鈴木敏夫じゃんって思って。
何それ
そうなんかなって思えてくるもんな、今そんな話聞いてたら。
謎の鳥肌立ってきました。
確かに、年をやったなっていう。
だから考えすぎかもしれないけど、ジブリ、高畑さんから見たジブリのあの二人のこと書いてるって思って、ちょっと僕は。
おいおい。
ちょっとところもあります。
それはすごい。
うん。今の話を補足しておくと、元が漫画原作で、で、漫画の方は子供時代しかないんですよね、確か。で、それを大人パートを追加しているのがこの映画であるっていうのがあって、だからやっぱりこの大人 パート部分が描きたかったっていうのはむちゃくちゃあるでしょうね、それは。
いや、大人パート部分ちょっと意義あるんですけどね、私
は。聞きたい、聞きたい、聞きたい。
ちょっとその話をちょっと聞きたいですよ、大人パートの話。
あ、ちょっとお便りの話一回終わらせましょうか。
あ、はい。
あと、音楽使いも本当に、うん、まあ、おっしゃる通りだなと思います。いわゆるイカ効果ってやつなんですかね。その違和感のある音を流して、そこがちょっと異常な時間であるとか、異常な場所であるっていうのを、まあ、出してるのかなっていうので、まあ、太古の中では、この山形の田舎が、まあ、良き場所として捉えている。で、それは、まあ、もしかしたら、自分の中で勝手に思ってるだけかもねっていうのは、ちょっと分かってるけど、分かってるから大丈夫だよねっていう線も引いちゃってると思うんですよね。自覚あるから大丈夫だよって、私は田舎の大変さとか、もう分かってて来てるんだよっていう、なんか、それゆえに食い込んでしまってる、なんというか嫌さみたいなのがね、あるなと思うんですよね。
いや、本当にお便りの、かぐや姫の物語とね、一緒に重ねてましたけど、
うん、
本当に月に、かぐや姫っちゃう話と、いや、今作みたいに田舎に嫁ぎに行くみたいな話って、いや、まあ一緒かこれっていう感じは確かにするよなっていうのは、思いましたよね、本当に、
うん。
うん。本当。で、その、ハンガリーの民謡でしたっけ、
うん、
あの曲を使ってるのと、あと、かぐや姫の物語の月からの使者が来る時の本当にあの、空気の読めない音楽。
うん、
強烈さっていうのとか似てるっていうのは、あ、そうか、なるほどなっていうふうに本当思いました、このお便りを見て、
うん。はい、ノラさんの暴走なのではなく、本当に的を射た素敵なお便りだなと思います。はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ我々で喋っていこうかと思うんですけど、じゃあ前田さん聞かせていただこうかと。
いやー、まあ、だいぶ私から見た太古、
うん、
はい、
まず太古ってすごい恵まれた環境で育ってるじゃないですか、
うん、
明らかに裕福だし、
うん
うん、子供の時の描写明らかにいいとこの子じゃないですか、
うん
うん、
お姉ちゃんも芸大行ったりして、
うん、
でその卒業してよくわからないですけどなんかそこそこいい感じの会社に勤めて、
うん、
いきなり有給が10日も取れると、
うん、
でなんか子供の時の太古ってすごくこう感受性豊かで、なんかこう、うん、まあ、個性的というか、
うん、
なんかその、うん、子供の時の太鼓すごい好きなんですけど、大人になって、27歳で、こうなんか人生ちょっと悩むというか、
うん、
これでいいのかなってなっちゃうわけじゃないですか。
うん、
で、それはわかるんですよ、
うん
うん。
でも、はっきり言って、なんかこの描かれ方だと、その27歳で太鼓が自分の人生悩んでるのって、なんか私結婚とかしなくていいのかなっていう、ただその一点じゃないのって思っちゃうんですよ。
ああ
で、なんか仕事、結婚、
うん、
東京、田舎みたいな、
うん。
その、もうすごいどっちかっていう、まあそれは時代的なこともあるのかもしれないですけど、
うん、
そこに今と全く真逆のところに幸せがあるんじゃないかっていうふうに思っちゃうのがちょっと短絡的やなと思うし、なんか27歳ぐらいで女性が、まあその仕事と結婚とか、そういうことで悩むのはわかるんですけど、
うん、
なんか太鼓、それだけじゃないっていう、なんかいろいろいい感じに考えてる風やけど、そこを結局その一点じゃないって思っちゃうんですね。彼女のモヤモヤって。
うん、
それがなんか、すごいこう、好きになれないというか魅力的に私に思えない、太鼓が。
うんうんうん。
あ、
なるほど、
うんうんうん。
いや、めちゃくちゃ鋭い意見ですね。面白い。それ、僕おっしゃる通りやなと思うんですけど、正直、大人の太鼓、つまんない人間ですよ。
うん。
そうなんですよ。あの時のカラスに手を振ってた太鼓、どこに行ったんって思って。
うん。そうそうそう。だから、うん、つまんない人間になったから極端なことをしようってなってるっていうのはあると思うんですよね。だから、子供時代の感受性をなくしてるっていうのは、もう、明確に意図的に描かれてるとは思うんです。まずその、作画の仕方ですよね。大人時代の、まあ、もう密に描かれた背景であるとか、あと人間描写の、まあ、なんていうか、嘘のなさというか、法令性描くんですよ。
嘘。
そう。
法令性描くアニメが、この世にどんだけありますか。
いや、そう。
太鼓がね、全然可愛くないんですよね。
そうそう。
笑うと。
うん、全く
そう。けどまあ、人間が笑う顔ってそうよねっていう、ちゃんと描こうともっとしたらっていうのとかをちゃんと描いてるのとか、ほんとすごいなって思いましたね。うん、
で、子供時代が逆にすごく幻想的っていうと違うけど、まあ、ファンタジーを帯びてるんですよね。もうズバリジブリアニメって言われて思いつくのってこっちだと思うんですよね。子供時代の方だと思うんですよ。
そうです。なんかこう漫画的ですよね。
うん。キャラクターデザインもそうだし、背景もちょっと水彩画調というか、あくまでデフォルメされてるというか、概念が抽出されてる思い出の場みたいな感じだと思うんです。自分が知ってる建物だけ存在してるとか、自分が知ってる人だけいるみたいな。その自分が知らないものもこの世界に存在してて、ごちゃごちゃごちゃごちゃしてるとかじゃなくて、自分が知っているもの、自分が分かっていることだけで世界が構築されてて、それはどこか鮮やかな色味を帯びているっていう子供時代みたいなのを見事に差別化することで描けてると思うんですよね。
うん。
うん、で、それが、まあ、言い方、悪いけど、まあ、つまんねえアニメになるわけですよ。大人時代。
そう。
僕も思い出すよ。つまんねえと思ってますよ。
やっぱ、思いますよね。なんか子供の時に見て、うん、こう、つまんないなって思ってたのって、これが原因やったんやなって、なんか。
そうそうそう。
うんうん、
間違ってなかったの。当時の自分は、分かってなかったのでなくて、合ってたの。ちゃんと面白くないの、あそこ。
そう。
そうです
ね。いや、でもなんか、僕なんか面白くない人間だから共感できるっていうレベルまでちょっと言っちゃいましたけど。いや、まあ、自分も面白くないからっていう結構
そんなことないと思うけど。
そんなことない
っすよ。そんなことないしなーっていうのと。
いや、あくまで自意識ですけどね。
いや、あと多分これはさっきちょっと山口さんもちらっと言ったと思うんですけど、多分ね、こう自分たちが田舎出身やからこそ、思う、
うんうん、
こう田舎に対する幻想というか、
うん
なるほど。
いや、うん、確かに太鼓もちょっと私覚悟できてないかも、みたいな思ってはいるけど、太鼓の想像してる、なんか田舎の厳しさって冬の寒さとかそんなんじゃないですか。
うん、
いや、そうじゃないくないみたいな、その、
うん、
そう。
なんていう人付き合いであったり、慣習であったり、
うん、
なんかそういうところを、ね、だって、それこそね、いや、こんなこと言ったらあれですけど、おばあちゃん。
うんうん
になんか嫁に来たらいいのにみたいに言われるのも普通に怖いじゃないですか。
怖い。
あれめちゃくちゃ怖かったですよね。ホラーだよって思って。
あれをなんか温かい人間パートみたいにしてるのがもう村ホラーやんみたいな。
いや、
そうそうそう。村ホラーですよ。
そうそう。いや、そうそうそう。
村ホラー。
だから多分、それはまあ、温かいものとして思ってはないと思うんですけど、うんうん、作り手側もね。うん、あれは、という風に見えるけど、これ実は怖いよねっていう描き方だとは思うんですけど、それはね。うんうん、
いや、だって明確にベニバナ畑に笑顔で全員がこっち向いてる描写が怖すぎませんでした。
いや、そう、そうだね。私もうほんま、あそこから、急になんか、ここから人肉村とかタイトル出んのかなと思って。
人肉村。
まさか途中でタイトル出るパターンの映画かなと思って。
うんうんうん、
確かあそこからなんか急になんか、ね、雰囲気変わりますね、
うん。僕はミッドサマーだと思いました。
いや、わかりますわかります。
ああ、
うん。みんな笑顔なの。
うん。
笑顔でね、うん、鼻の中に立っててね、
うん、
あの笑顔がまたなんかね、ちょっと怖いんですよね。
うん、そうですね。
だからなんか、
うんうん、
いや、太鼓ね、その、私、あそこまで振り切った選択すると思ってなかったんで、
うん、
ちょっといい思い出今年もできたな、みたいな感じで、まあ、いつもの私の生活頑張ろう、みたいな感じで戻っていくんかなと思ったら、なんかしかもまあまあ長いことおるなと思って。
うんうんうん、
結構いましたよね。あ、でも10日か。
10
日間。
10日、10日間ですからね。
うん。
うん、まあ、そっか。いや、前田さんがここまでなんかこう、虚偽反応というか、合わないわって言ってるのがなんか、面白いなと思っているというか、大石さんもちょっとさっき名前挙げてましたけど、私は最悪の名前を挙げてたと思うんですけど、
うん、
僕はすごく似てるなと思ってたんですよ、二、
うん、
人。
いや、真逆、真逆。真逆よ。
いや、その、選択が違いますよ。その、彼女の選ぶ選択、それぞれのキャラクター、選ぶ選択は全然違うけど、だし、で、その、選ぶ選択の内容とかに関しては、もう断然僕は私は最悪派なんですけど、うん、なのはあるんですけど、ただ、やってることとか、やってることというか、その、迷い方とかは、ものすごく、もう、ほぼ一緒な感じは僕はすごくしてて、本当になんか、ただ選ぶ選択が違うだけっていう。で、まあ、それは自分なりにそれぞれのキャラクターが悩んだ果てにその結果にたどり着くので、まあ、それはいいのかなっていう。僕はあんまりそこ行かないけどっていうのはあるけど、ただそのキャラクターがそこに行くのは別になんか、そうですかっていう。特になんか、否定も拒否反応もないって感じなんですよね。うん。まあ、いずれその生活してって本当に、本当の村社会の怖さを知ったら本当に死ぬ思いにするかもしれませんけど、後。だから、すごくやっぱ辺の、まやさんは結婚か仕事かみたいな、すごく単純な感じで悩んでるだけみたいな感じって言ってましたけど、私は最悪のユリアも、まあ、 近いっちゃ近いぞっていうのは一緒なんですよね。だから多分本当にそこは、そのキャラクターそれぞれが選んだ選択の話が多分合わないっていう感じなんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ったんですよね。うん、
いや、私は全く違うと思います。
そうですか。
なんか人として真逆な、なんやろ、逆にやってることが似てるかもしれないけど、
うん、
ふらふら、人としては真逆の性質の人間やと思ってて、あの二人は。
うん、
なんか、ちょっとなんて言ったらいいかわかんないんですけど、私は最悪は、なんていうのかな。彼女は、なんか人生何かに迷ってるというよりは、自分の中での気持ちの切り替わりが早かったり、自分がしっくり来ないっていうことに対しての判断が早かったり、
うん、
その中で、あ、合わないな、次何があるかなっていう、選び方をすごいしてる人間だと思うんですよね。
うん
でもなんか本作の主人公は、いや結局彼女が突き詰めて、なんで今回その10日の有給を取って山形に行ったのか、それが正直よくわかんないし、出てくる会話の中で、途中、敏夫さ
ん
とデートみたいな。
うん。
で、いや都会では結婚しなくて働いてるなんて当たり前ですよ、みたいな。言ってるけどなんかあの時変な空気になるじゃないですか、明らか。
うん、
なんか、あの感じとか見てても、いや、彼女の中での人生の迷いって、まあその別に結婚が単純な悩みとか思ってるわけじゃないんですけど、まあ単純その焦りなんやろうなって、
うん、
こう、女性、うん、だからそれがね、まあ時代とかもいろいろあるんかもしれないですけど、それをイサオにそう描かれてるのもちょっとイラッとするんですよ。なんか、27の女性ってこういうこと悩むよねとか、思われてんのも嫌なんですよ、なんかイサオに。悩むけど、悩む人、と思うけど。
それ、それ言われたら元子もねえな。
まあ、めちゃめちゃ個人的な。
っていう元子もないけど、まあまあまあ、あります。
まあだからその、小5の時とのギャップがこうやっぱあるから、
うん、
こうなんでこんな思んない感じになっちゃったんかなっていうのは、あるかもしれない。
うん、
ワクワク感がない
もん。ああまあね。その、間のなさっていうものが人生の重みだとは思いますけどね。
うん、うん。うん
小5、だから10歳ぐらいでしたっけから27歳になるまでの十数年間、何があったのかなって、まあ、何もなくても何かにはなるんですよね、人生って。
うん、
何かあったらあったで、ないならないで、やっぱ時間を経ただけの変化っていうのはあるとは思うので、いや、あんな感性豊かだった子がこうなるかみたいな風な見え方もすると思うんですけどね。あと私は最悪のユリアと本作の太鼓の違いって、やっぱり自分の可能性を探しているのか、もう自分の中の可能性には期待してないのかっていう違いがあると思うんですよ。
うんうん
うんうん、
やっぱり私は最悪のユリアは自分の中の可能性に期待してるから選択肢を探し続けているっていうのがあるけど、太鼓はもう自分に期待してないですよね。自分じゃないものにしか期待してないから、うんどこか今いる場所とは違う場所に行けば何か変わるかもしれないと思ってああいう選択肢をするんだと思うんですけど、まあ、正直発想としては甘いっすよね。
うん、
じゃあなんかほんま山口さんここまでねその太鼓をね、
はい、
こう私の太鼓に対するモヤモヤをね、
はい、
こんな言語化して理解してくれてるなんで進めてきたんと思って。何太鼓と思って。そう、見てるとそれが気になって気になって。
でも、
山形行こうかな。
分かってるんでしょ太鼓がなぜ、ああいう行動をしてるかっていう、真相心理は分かってるじゃないですか。でも、その。
分かってるけど。
いや、僕、むしろ、ここまでは反応をもらえて、ちょっと良かったなと思って。めっちゃ嫌いなんやなと思って、太鼓のこと。
いや、そう、分かってるというか、
はい。
その、はいはい、なんていうんですか、女が、アラサーになってきたら、仕事か結婚か悩みますよね。はいはい。このままで自分いいのか悩みますよね。わかったわかった。もうわかったわって感じなんですよ。こっちからしたら。もう飽きたわ。そんなの。
今日気持ちいいな。
バッサリと。
まあね。まあそれ言われたらそうだな。
っていうのがあって、
はいはい、
そう、それが、まあそういう意味ではうまいんですよ。描きが。
うん、
リアルなんですよね。
うん、
異様に。
うんうんうん
その、
そうですね。
それを、だからその、女性の焦りみたいな描き方じゃないですか。ザ、女性の焦りみたいな描き方じゃなくて、うまい感じで描いてるのが余計に、私のこう、勘に触ってるんでしょうね、きっと。
なるほどね。
いさおうって。
なるほど。
なるほどね。いや
うまく描くなや、つって。
や、まあ、そこまで拒絶されるとは思ってなかったので、ただまあ、まあ、逆に悪いところに刺さったって意味では、なんか、ある意味当事者性のある話だったのかなって
気が。そう。確かにね。確かに。
確かに。
確かに。逆、私は最悪っていう、なんか確かにレベルとしては同じぐらいの刺され方してるかもしれないですね。
うん。
方向性が違うけど。
うん、
ただ、対局ではあるけどっていう。
そうですね。まあ、やっぱ太鼓のことを好きになれないっていうのは結構大きい要素かなっていう。だから、もう太鼓に感情移入できるかどうかしか大人パートの見るモチベーションないんですよね、本作って。
うん。
で、そこはやっぱ私は最悪と違って、やっぱ私は最悪のユリアって面白い女なんですよね。
そうなんですよね。確かにね。
そうそう。なんか見ててね、魅力的だから。
面白い。うん。そう。魅力的です、うん。
そう。彼女の人生に乗ってワクワクしたいっていうとこがあるじゃないですか。
うん、
ね、
うん。
そう。
そう。それは確かにそうなんですよね。
なんか、うん。瞬発力と勢いがありますよね、ユリアにもやっぱり。
うん。うん、やっぱそこのやっぱキャラクター性とか、彼女の立った境地みたいなクライマックス。
うん。
含めてやっぱりあの作品が好きなんだなっていうのは、うん、あるので、うん、まあだからやっぱり今回の思い出ポロポロの大人パートの話はまあ結構普通に見てるというか、うん、そんなめっちゃ刺さって見てる感じではやっぱないなっていう感じにはどうしてもなっちゃったって感じなんですけど。
うん。うんうん
うん、でも大石さんはどっちかというとそっちに刺さってる感じってことですよね。
そうですね。やっぱり結構、大人って自然になれないんだなっていう自覚を、この年になるとやっぱできてきて、要はその子供パートが挟まってくるのって、あの頃から変わってないな自分っていうことだと思うんですよ。で、それこそ、あの村の笑顔のおばあちゃんたちを見て連想したのが、自分の就活の時を連想したんですよ。就活サイトって皆さん笑顔で写ってません？
写ってる。
はい、写ってる。
アットホームに。
そう、アットホームな職場です
と。アットホームな環境ですっていうやつね。
そうそうそう、はい。で、働いて充実しましょうって皆さんこうやりますけど、で、まあ実際僕もそれで今職場入って1ヶ月とか2ヶ月とかそのぐらいですけど、入ってみたらやっぱしっかり辛いところはあるんですよ。
うん。
でも、それは一番最初は絶対に表に見せない。地獄に招き入れる人は皆笑顔っていう。なんかそれ本当にそうだなって思って。なんで、まあ、ある意味、インターンの話として置き換えれば、その、現代の就活生とか見ても全然納得できるし、で、かつ、その、27歳っていう年齢がすごい絶妙だなって、個人的にはすごく思ったんですよ。それは、結婚とかではなく、程よく自分の可能性を諦められる年齢が僕は27歳だと思うんです。自分の理想とか、可能性みたいなものもわかるし、成長したいとか、ここはまだ成長できるってところもわかるけど、でも、同時に、ここはもう多分一生足りないんだろうなってところもわかる。なんか、そんな年齢だからこそこの先招き入れることが地獄につながるって分かっててもまあでも決めなきゃいかんかって思って前に足を進めるっていう瞬間は自分はすごく分かるなと思って、それこそ自分もその27歳で学生から就職して社会人になったたちなので、すごくそこの太鼓の27歳っていうところで覚悟決めるっていうその心理状態みたいなのをすごい僕は理解できちゃったんですよ、
うん、なるほどね。今おっしゃられてたことで思ったんですけど、やっぱり大人の太鼓って今まで人生のことを自分で決断したことってあんまなかったんじゃないかなと思うんですよ。東京で大きい商社みたいなところで働いてますけど、多分あの時代的に、まあなんかノリで入れるとこがあるというか、今みたいに就職厳しい時代でもないし、日本はバブル景気の時代に向かって、まあ登っていく時代ですからね、82年だったら。まあ、世の中的にも生き生きだし、まあ、その中で、でも自分で選んだんじゃないよなっていう思いがあって、
うん、
で、ある種の逆張りとして田舎を選ぶっていうのはあると思うんですよ、それは。
うん、
だって、彼女、田舎に旅行したかった時に行けないとか、そういう喪失の経験を今までしてきてるから、ものすごい反動があるとは思うんですよね。うん、で、本当に東京だけで生きてきて、うん、もう外の世界を知らない。私は何も知らないんだって。しかも何も選んできてないんだっていう劣等感があって、やっぱその反発として、もうある種の自暴自棄の意味を帯びた選択をしてしまいたいっていうのがあったと思うんです。いや、ラストもそうだと思うんですよ。
うん、わかります。
待って待って。そんな怖いラストの？
めちゃめちゃ怖いラストだと思います。
多分そうだ。
うん。
これは単純なハッピーエンドでは絶対ないよなっていうのは、というか感じというか、まあ、 まあ、かぐや姫の物語しか僕、高畑その監督見てないですけど、かぐや姫の物語を作るような人がそんな単純なものを用意するわけがないだろうという感じがすごくしたっていう感じですかね。
うんうん、そうですね。
だから、そうです。もう、この先は絶対太古は地獄なんですよ。それはもう、本人も多分半分分かってると思ってって。で、そこが多分、宮崎駿作品のやっぱりアンチテーゼになってるなと思うんですよね。うん、さっき言った通り、その社会、当時の社会だったら、受け身で働いていれば、なんとか生きていけるし、そうすれば大人になれるよって描いて宮崎駿に対して、高畑勲は本当にそうだろって描くわけですよ。
うん。
その、もう一個あるのが、宮崎駿作品が描く田舎ってすごく理想郷じゃないですか。隣のトドロしかり。
うん。うん、
確かに確かに。
それはおそらく宮崎さん本人の田舎コンプレックスがあるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
それに対しての高畑勲は、いや、田舎ってこういう怖いとこあるけど大丈夫って描くわけですよ。
うん。
だから、とことん宮崎駿の逆張りをしてる映画とも言えるわけですよ。
そうですね。だから、うん、魔女の宅急便アンチでもあり、隣のトトロアンチでもありますよね。
うん、そうです、そうです、そうです。だから、本作、宮崎駿さんプロデューサー入ってますけど、
うん、
なんかよく有名なエピソードで、この映画を見て宮崎駿が黙って劇場出てったっていう話がありますけど、そりゃそうするよなって思うんですよ。
黙って出ていった。
何も言えないよ、そんなのっていう。で多分高畑さんはそれを自覚的にやってるんだろうなって思って、
うん
うん、へー高畑さんって変な人っすね
めちゃめちゃ怖い人だと思いますよ本当に。
いや超怖いと思います。
すごい怖いというか、視点がめちゃくちゃ鋭い人ですよね。本当にいろんなことに対して、物事に対してすごく観察眼が鋭いんだろうなっていうふうには思いましたね。なんか2作を見て、
うん、本作に関して有名な話なんですけど、紅花の染色というか、色を出すところで、一応山形に取材に高畑さん本人が行かれたっていうエピソードが残ってるんですけど、うん、行って、1年間ぐらいその様子を観察した末に、こうした方がいいんじゃないっていう提案の論文を書いたっていう話があって。
いや、もう、
怖っ。
それもう。
怖いっすよね。
その観察眼すごいのよっていう。ちょっと取材に行ってきただけなのに、そんななんか解決策、ソリューションを提供できるみたいなのってそんなないでしょ、普通っていう。ですけど。
だから、まあまさに田舎に関して、高畑さん本人も多分、まあ、田舎出身ではあるのかな？ちょっと忘れましたけど、ただ、ものすごい量の取材をして、でその情報をもとにこれを描いてるんで、この怖さみたいなのは実際にあった怖さなんだろうなっていうのが、もう実感を持ってわかるというか。
うん。やっぱ、素朴な善人っていうものを信じてないなっていうのは思うんですよね。うん、ゴリゴリのインテリっていうのもあると思うんですけど、いや、そういう素朴な人間が世の中を良くない方向に持っていきますよね、みたいなの、すごいわかってると思うんですよ。
面白
い。なんか、話聞いてたら皆さんの方が田舎パートに対する捉え方めっちゃネガティブやなと思うんですけど。
はいはい。
何やろ。その上で、太古に共感性を見出せるのは、なんかちょっと、わからへん。
ああ、なんだろ
う。
前田さんは多分、過度に反発してるとこないですか？太古の行動に。
いや、行動っていうか、会話も全部嫌いなんですよね。
うん、わかりますよ。
なんか、あんな思んない会話できるって思うんですよ。
あんな思んない会話
いや、友達に絶対なられへんなって思う。いや、だから、1から10思んないもん。
なんかいや、これ、多分、このラジオ史上、一番辛辣な言い方やと思う。
1から10まで思んない。
話が思んない
っつ。そうなんですよ。なんなんやろ。逆にちょっとキャラデザインもちょっと魅力的やったらなんか変わったかもしれないですけど。
まあそれはね、でもそれは意図的じゃないですか。
うん、うん、うんうん。
魅力的じゃない不要に描いてるから。
うん。
うん。
でもなんか、多分これ自体やと思うんですけど。
はい。
最初太古出てきた時、これ27かって思いませんでした？
思いましたよ。
なんか、話し方といい、まあその、リアルな顔の描き方とかはまあさておき、なんか今で言ったら37ぐらいじゃないみたいな。
うん。
うんうんうんうん、
だからなんかそこら辺はめっちゃ時代を感じたというか、まあ時代なのかわかんないですけど、その当時の27歳がどんな感じだったかはちょっとよくわからないんですけど。
うん。
あ、27なんやと思って。
うん。なんか結婚に対する感覚的なところも今の37ぐらいに近いんじゃないかなって気はするんですよね。
うんうんうんうん、うん。
ああ。
まあ確かね、もう37で悩んで山形行ったらもう、飛び込むかもしれないですね。
あ、 だからやっぱり自分でとどめ刺したとも言えるんじゃないですか。だって、
うん、
もう
待て、
もう残ってないんだから、ここでもう終わらせようみたいな。
うんうんうん、
なんかさ、私の方が太鼓嫌いやのに、みんなの方が太鼓になんかこう、はい、なんか厳しくないですか
厳しく
ない太鼓の、太鼓に、ひどくないですかそんななんか。私そのとどめ刺したまでは思ってなかった。
うん、そうですね。だから、やっぱりもう太鼓自分のこの先の人生に期待してないと思うんですよね。
うん、絶対期待してないと思います。
今はファンタジーとしての田舎生活を楽しんでるけど、これがファンタジーじゃなくなることも分かってて、
うん、
でも、半ばちょっと人生を放棄するような勢いで選んだんじゃないかなって気がしてて、
うんうんうん
うん、僕、なんかそういうことってあるかなと思って、もう、いや、この先人生何もいいことないかもしんないけど、選んだとだけは思えるみたいな。
ああ、まあ、確かに。それは意外と私その選択は意外と嫌いじゃない。うん、そこまでこう、思い切ってるんだった。
うん、
なんか、
うんうん、
なんやろ。その、とどめを刺したかどうかわかんないんですけど、まあ、人生意外とすっごい大切なことをすっごい適当に決めてもいいんじゃないかなっては思うんで。
うん。
うんうんうん。
そこに対しては、まあ、ある意味、なんか否定的にはなりきれないとこはありますけど。
うん。
うん。
うん、
そうですね。ちょっと前田さんの話聞いてて、僕も思うことがあって、僕も人生の節目を描く映画って好き嫌いすっごいあるんですよ。
うんうん。
で、僕がすごい苦手な映画が、チクチクブーンなんですけど。
うん。
おー。
30歳の節目を迎えるにあたっては、そういう次元爆弾が、時間を数えるチクチクとなる音が聞こえるような感じっていう、うるせえってなって。
わかる。
その感覚僕逆にわかんなかったですもんね。僕そこ逆に刺さっちゃってますから、ね。
いや、それは僕今刺さってたからです、それは。
あ、うんうんうん、そういうことです。
刺さってたから、いやもうその、知っとるわと。何を同じことをな言っとるんやと。知ってるわっていうのがあって、それをまあ、まあ、さも、なんか、この人生の最も深刻なことであるかのように押し付けてくるから、もう知ってることを何回も言わんでいいんですけど、みたいな気持ちになったことがあって、
うん、
で、やっぱね、その、押し付けじゃないですか、この、人生の節目って重いよねっていうのを押し付けてくるわけですよ。住んでんのに押し付けてくるから、うっせえってなったんですけど。
うん、
そう。いや、だって思うんですよ。私も30ぐらいの時、本当に、本当にありとあらゆることを周りから言われたんですよね。
うん、
で、本当にもう嫌気がさしたんですよ、
うんうんうん。
で、それって30ぐらいになって自然に自分が思い出した悩みとかじゃなくて、明らかに社会から押し付けられてる、うんうん、悩めよ、これで。お前は、うん、お前はこれで悩む時期だぞって明らかに押し付けられてることで悩んでたわけですよ。
うん、
悩んでたというか、
うん、
嫌な目に遭ってたというか。それってなんか全然この年齢になったから自分が自然に思ったこととかじゃなくて、
うん、
いや、あんたらが黙ってくれてたら、普通に自分で自分の人生ちゃんと決めてるんですけど、みたいな感じなんですよ。わかります?それ。
いや、でも、結局、周りが人生の意味を押し付けてくるっていうことを描いてる話だし、それを自分で人生を作れない主人公の話じゃないですか。
うん、
なんかね、さっきから、なんか、太鼓のこと嫌いなんですけど、
はい、
そのなんかそう、山口さんが太鼓に対する表現がちょっとひどすぎて、なんか、かわいそうになってくるからやめて。なんか辛くなってくるから。太鼓のことなんかかばいたくなってくるから。
いや、僕が悪者になったら前田さん、太鼓のこと好きになってくれます?
何そのヒール役
何なんですか?これ、太鼓の押し付け合いですか?これ何か。
太鼓の。俺たちの太鼓の。
うん。まあ、なんかその、僕も別に太鼓っていう人物を好きなわけではないんですけど、
うん、
やっぱりその、グワとして見たときに、やっぱそういうことってあると思うんですよね。周りからなんかこう言われるから嫌だなって思うこととか、うん、自分がいる場所とは違うところがよく見えるとか、でも本当はそこって良くないんだろうなっ って思ってるけど乗っかってしまいたいみたいなのって人生にあるあるだと思うんですよ。で、それを汲み取れたら別に太古に感情移入できなくてもこの話には乗れるんじゃないかなとは思って。で、それは太古がちゃんとしてなければしてないほど話としては乗れるわけですよ。何者かだったらそれはもう自分じゃないから、それは。自分じゃないちゃんとした誰かの話じゃなくて、ちゃんとしてない自分の中にあるかけらの話だから、太古がやっぱり人間的にちょっと優柔不断というか決断力がないっていうのは必要な要素だと思うんですよ。だからこそ器足りてるというか。
うんうんうんうん、
いや、確かになんか話してて、私多分嫌いなの太古じゃなくて高畑勲だわ。
まあね。
決まってしまったかなっていう。
まあまあ確かに。
そう。いや、その、太古をね、そうやって、きっと、いろんなことがあったでしょう、社会の中で。
うんうん、
作品公開された当時で言ったら、今よりも、何年も早い目に、社会からの圧も来たと思うし、
うん、
そこを描かずに、あえて、それが太古の自主性であるかのような、
うん、
自主性のなさが自主性みたいな感じの描き方をしてることが、
うんうん、
勲の意地悪さ、
うん、
それになんか、はめられた自分みたいな。
うん、あ、そう。
なんてやつだ。
確かに、結局勝つのは世界かなっていう、その世界のもうそのものに屈する話というか、今はまあどっちも一緒だなっていう。
そう、かぐや姫もそうですもんね。
そうなの。
そう。かぐや姫もだって、月に帰らなきゃいけないけど、帰りたくないって言ってるのは帰らされるって話なんですよ。だって。
うん。うん、
かぐや姫ってそうじゃないです
か。まあ、かぐや姫ってそういう話ですもんね。
という、まあ、あれはもろに偶話、おとぎ話ですけど、っていう話ですけど、うん、まあ、その2作。
かぐや姫見ようかな。
見たくな
っちゃいます、ね。これ以上、なんか傷つけられたくないな。
辛くなるかもしれないですけど。すごく辛い話なんですけど、とりあえず、最後音楽だけはなんかこう、彼女をちょっとだけ肯定するような優しい感じのになってるから、あんまり嫌な気持ちにそこそこならずに終われるっていう、ギリギリですけどね、それ感じですけど、かぐや姫の場合は。思い出ポロはそうかもしれない。う
ん、確かに。
あと、前田さん、かぐや姫って、社会からの押し付けしかない話ですからね、本当に。大前提として。
本当に。
うん、もう、あれこそ本当に地獄ですよね。あれは辛い。
竹から生まれたお姫様っていうことしかわからないんですけど。
いや、見てください。もう、かぐや姫知ってるわって思うかもしれないけど、見たら本当にこれ、何この地獄みたいな話。
そうそうそう。
浮かび上がってくる。
え、結構話は、かぐや姫に忠実なんですか？
いや、そうそうです。もう、まんま。
竹取物語ですよ。
うん、
ですよ。
しっかりそうです。
古典の授業とかで習ったことあると思うんですけど。はい。あれです。
うん。
ちょっと見てみます。
はい。まあ、現代じゃない分、逆に乗れるかもしれないですけどね。
うん、うん、うん。
乗らんと思うけど。そうか。
ちょっと、現代パートの話しすぎたんで、子供時代もうちょっと話します？
ね、確かに確かに。
そうですね、うん。
子供時代やっぱ魅力的じゃないですか、すごい。
うん、
僕が好きなのは、演劇をやれそうになってお父さんに止められるとことか、すごい好きなんですけど、うんうん、まあなんかやっぱ、ああいうところでやりたいことやれなかったって思いがあったのかなっていうのもちょっと感じさせたりとか、うんなんか、やりたいことやれないってやっぱ子供時代の思い出としてすごい大きいことやと思うんですよね。
うんうん
うん。なんか、その中でも特に印象的なシーンでしたね、あそこは。
なんか私太古って結構お父さんに可愛がられてるじゃないですか。
うん。
なんやかんや。
うん。
で、玉ねぎとか残しても何も言われへんし。
うん。
なのに、お父さんが唯一最初で最後、太古をぶつっていうシーンが。
うん。
太古が、私もやっぱり連れてってって言って、玄関、を、靴を履かずに飛びさせてしまうときに撃たれるじゃないですか。
うん。
うん。
え、あれが本当に意味わからんと思って。
うん。
なんかいや、その意味のわからなさが、子供のときに感じた意味のわからなさやなってすぐ思ったんです。子供のときってそういう意味わからへんなっていう、なんか今考えてもよくわからんなみたいなことってあったと思うんですけど。
うん。
うん、
あのシーンが一番、なんていうのかな。いや、靴履いてないって言っても、思わず飛び出してしまって、しかも玄関ちょっと出てきただけやの。ぶつことあると思って、なんか、なんでぶたれたのかわからなくて、
うん。
なんかすごい混乱したんですよ、太鼓と一緒に。なんでお父さんの時あんなぶったんその玉ねぎでそれやったらぶたれる方がわかるわと思って。あそこがなんかね、一番不思議なシーンでした。
うん、うん。
なるほどね。
うん。やっぱり、子供時代のなんかその感じた、何これみたいなことばかりというか、不満というか、なんでこれがまかり通ってんのかなみたいなことがいっぱい続くなっていう子供時代だったなっていうのがあって、まあそれは何気ない思い出だと思うんですけど、 しかもそれを綺麗なアニメ表現で思い出話みたいな感じで見せられると、途端にちょっとつらってなったんですよね、個人的にはすごく。
うん、
これ、あ、昔もこんなことがあったねーみたいなノスタルジックな感じに描いてるけど、これめちゃくちゃ嫌な話じゃんっていう。まあそれも高畑勲のいやらしいとこだなっていうとこですけど、
うん、
なんかそういうのがすっごい出てて、きついなーというか、辛いなー、地味になーみたいなのがすごくあったなーっていうのはありましたね。
うんうん、
僕印象に残ってるのは分数の割り算の話めちゃくちゃ印象に残ってて。
わかる。
あの割り切れない。なんでこれが割り切れんのっていう話ってもうこのテーマですよね、これね。
そうそうそうそうそう。
割り切れなさ。
そうなんですか。いや、私最近、総合の算数のドリルやってるんですよ、今。
あ、そうなんですか。
私算数がびっくりするぐらいできなくて、
はい、
ちゃんとやろうと思って、人生ちゃんと積み残してきたことやろうとか思って、やってて、
うんうん、
分数じゃないんですけど、私、小数点でつまずいたんですよ。
はあは
あ、つまずくなよって感じで、その時全く同じこと思って、
うん、
なんで欠けてるのに減るんとか、なんで割ってるのに増えるんって、本当に、で、本当に太鼓と同じ感じで友達とかに質問したんですけど、
うん、
ほんまにあのお姉ちゃんみたいな感じに、いや、なんかその、よくわからんけど、ちゃうもんはちゃうねんみたいな感じで言われて、
やり方だけをとりあえず覚えてやれよって言われる感じって、ありましたよ。僕僕も算数苦手だったんですけど、
うん、
速さとか距離とか時間求めるやつとかで、うん、公式なんか木端とかっていう、うん、これで、
はいはいはい、
の図で、これで求められるよってある、弾きか。僕木端って呼んでましたけど、なぜか。弾きか。で、やればいいよって。もうそのやり方だけしか覚えなくて、なんでこれがこうなるかとか、その時は分かってないだったんですもん。
うん、うん、うん。
そう。
全く納得いってなかったです、当時は。
弾きも弾きっていう。単語だけ覚えて、どこに歯が来るのか覚えてないですかね。
もうそれはダメやけど。
これができないやつの。できないやつの。
そう。やり方を覚えてなかったっていう。
そうですね。そこに覚える理由がないですからね。その、
そうそうそう。
なぜそれがそうなるのか説明なく、これを覚えとけばテストで点が取れるしか言われないから、その理不尽さですよね。社会に対して。
なんでって感じ
ですよね。そう。うん、でさ、それまではさ、リンゴがどうとか例えてくるやん。
そうそうそうそうそう。
いやのにさ、ね、急にさ、え、リンゴはどこ行ったんすかみたいな。え、社会の中で、なんかどういうタイミングでかけて、その 0. 何歩でかけてっていうタイミング、どこで来るんですかみたいなのを、
うんうん、
わからないまま多分やってるから、つまずいてるんですよ。だから、うんうんうん、あのシーンは、本作の中で一番共感して、共感っていうか、うんうん、あ、つい最近やったやつや。
つい最近やったし、僕もあれですごい毎回宿題でウェンウェン泣きながら算数の宿題やってたなっていうのを思い出しました。
うんうん。
そうか、あれは社会の割り切りなさを表してたんですね。
確かに、なんで割ってんのに増えるのみたいなのって、もうすっかり忘れてた感覚だったんですよね。
うんうんうん。
で、あれ見て思い出したっていうのはあって、あ、同じこと思ったなっていうのはあったから、それはね、すごく本作の魅力というか、まあ、思い出ポロポロっていうタイトル通りのシーンではあると思うんですよね。あそこは。本当に。
思い出がね、こう、蘇ってくるっていう。
うん。
でも大人になったらその理屈から覚えろみたいなね、仕事でも言われますけど、うん、なんやねんって思いますけど、やり方だけで学ばせといてよみたいなね。本当に思いますけどね。
そう。そうなんだよな。だからなんか、なんで自分がわからないことが、なんでつまずくんかなっていうのをすごく、考えさせられるんですよ。ドリルとかやってたら。
うん。
で、だからその思い出ポロポロのあのシーンは確かに、その、結局わからんまま進まされるやんと思って。
うん。そうなんですね。
だから苦手なままなのではってめっちゃ思って。
うんうんうん。うん、
そうですね。
だから、ある意味説明がうまくいってない部分を、君の理解力が足りないせいだって勝手にされるっていう。
うん。
確かに。
あれ理不尽ですよね。
みんなどうやって理解したのかな。
うん。
あれ、どうですか？太鼓が大人になってから思い出す、クラスではみ出してた男の子の思い出の話。
あの
エピソードは、ああいうのあったなっていうのが、あんまね、これ言うのもちょっとですけど、いや、ああいう存在、
うん、
安倍くんでしたっけ？ああいう感じでクラスで位置づけられた子が確かいたなっていうのもあったし、うん、そこにプラス、生理の話であった、生理が映るみたいな話が組み合わさった話が自分の思い出の中にあるっ ていうのがあって、あそこが本当に一番、ああ、本当にひどいことをやっていたっていうことが、そういうのを見てきたし、いや、自分も加担してたよな、そこにっていうのをめっちゃ思い出して、すごく自分も、もう取り返しのつかないことですけど、すごく嫌な気持ちになりました。
うん、まあ、ああいうのも結構経験としてある人も多いんじゃないかなとは思うんですよね。で、それってちょっと記憶の片隅に隠してしまってて、
うん、
まあ、できるだけ思い出さないようにしてるみたいなのあると思うんです。うん、で、さも今自分が良き大人になってるかのようなふりしてるけど、みたいな。ふとした瞬間に、あの頃の罪みたいなのが顔を持ち上げてきて、うんうん、いやいや、もう、善人なんかじゃねえだろうってなるのはね、うん、ありますよね、それは。
超わかります。
私、あの、としおさんが言った中で、
はい、
まあ、あれはその、太鼓さんに気を許してたというか、
うん、
なんかそこよりも、
うん、
その前に、だってクラスの人全員と握手したいわけないじゃんって、いうセリフがすごい、あ、そうだよなと思って、
うんうんうん、
まずそこを、あの時に、としおさんってすげえ素敵な人やなって、
うん、
思ったんですよね。なんかそこを考えるのってすごいなと思って。
うん
うん、なんかその太鼓を慰める部分っていうよりも、クラスの中でそういう存在だった子が、
うん、
みんなと握手なんかしたいわけないじゃんっていう、うん、それに気づけなかったんで、私も、
うん。
なんかそこ、その視点の方がすごい大事だよなと思って、うん、自分がどうのこうのっていう、
うん
ことよりも、彼のことを一番に考えるとしたら確かにそこかもしれないなっていうのを、
うん、
なんかね、すごい人の気持ちを想像できる人なんだなと思って、
うんう
ん、あの、俊夫さんは魅力的やなと思いました、あの時。
俊夫さん、本作でも一番視野が広い人物やと思うんですよね。で、うん、彼は大人だと思うんです。自分で選んだという意味で。彼一回都会に出てて、
うん、
でも農業をやるって言って帰ってきてる人で、決断してる人なんですよね。だからまあ、経験してる土壌も広いし、そういう選んだっていうのを経てるから、やっぱ人間としてちょっとスケールが大きくなってるなっていうのは思って、うん。あともう、ギバちゃんの声がね、むちゃくちゃいいんですよね。むちゃくちゃいい。
確かに。
そう、確かに。柳葉敏郎の声良かったなぁと思いましたよね。
しかも、東北弁ですからね。
ね、まんまじゃないですか。
そう、そう。
なんか作画もギバちゃんっぽかったですもんね、なんか。
そう、っぽいです、っぽいです。
多分、肌の色とかそれやろっていう感じがしましたけど。
確か、あれ、プレスコなんですよ、その。
あー。
だから、先に声取って、それに絵当ててるんですよ。
っていうやつ、
そ
っか。なるほど、なるほど。
岡田さん、そういう作りですよね。
そう。だから多分、めちゃくちゃ本人、まあ、今井美希と多分、選び方それを超意識して書いてんじゃないかなっていうのは、ありますよね、
うん、
キャラクターとして。
うん、うん。確かに。
かえこの今井美希もむちゃくちゃいいですよね、本当に。
いいっすね。
むちゃくちゃいい。今井美希も。
本当に社内の二人の会話ってアニメとかじゃない本当にリアルな会話じゃないですか、
うん、
あれ、
うん、
ついつい盛り上がっちゃったって感じの、
うん、
やっぱあのね、あの本当は言いたいことは何かみたいなのを探りながら会話してる感じね、むちゃくちゃいいんですよね、あそこ。
わかります。あとそれこそあの妙子がその結婚しないかって嫁に来ないかって言われて、
うん、
思わず逃げてしまって、で車で敏夫が迎えに来てって、もう、太鼓がわーって言うんですけど、敏夫がそれに対して何も答えないっていう、
うん。
で、ただただ扉開けて別の話に転化するっていう、あのシーンとか、もう味わい深いなーと思って。
うんうん、
確かにね、
うん。
あの時の太鼓、まあまあうざいですもんね。うん、なんかこう、ちょっと急にメンヘラっぽくなっちゃうじゃないですか。
なりますね。
なんかこう、理由も言わずにずっと思い出話し始めてみたいな。で、なんか、うんうんうん、何言ってもでもでもみたいな。
うん、
いやでも確かあのシーンは、あと間の取り方がすごい贅沢に間を取るじゃないですか、
うん、
この映画って、
うん。
あれがすごいなと思って、
うん
うん、
なんか本当になんかあのアニメっていうよりも映画って感じの作品やなって思いましたね。
うんうん、
それはあのすごいなと思いました。
うんうん、
間の取り方。
うん、最後のこと好きになってきました？
なってきた。
いや、もう、好きになってきたって、もう、これもう、話してよかったなって感じですよね、ここまで。なんか
大丈夫ですか？押し付けてませんか？
押し付けてるか分から
ない。いやいや、むしろなんか、太鼓のこれからの人生地獄なんかじゃないよって思ってますから。 どうとでもなるよって。
それはそうですよ。だって僕らだってなんとなく選んだ道で、うん、まあ本当は選ばんかった方がいいかもしれんなとか思いながら一応生きてるじゃないですか。
うん。
一応。
一応。
うん。僕らも地獄の一丁目に立ってるかもしれないけど、まあそれはそれとして生きてますし、別にその地獄に行ったからって人生終わるわけでもないですしね。
うん、うん、うん。
そうそう。
うん。
いつでも選択はできますからね。
うん。
うん、
まあまあ、そういう感じの話かなっていうので。まあそんなところで終わっときましょうか。はい。はい。まあじゃあそんな感じで思い出ポロポロの話は終わっとこうかなと思います。次回はどうします？
いや、私ね、さっきの話、ただめっちゃ話したくなってきたんですけど。
はい。
私来週ね、一週間出張なんですよ。
あら。
あらら。
だから、
はい。
もう、皆さんの。
はい。
皆さんで。
あれ？っていうか、参加自体難しいってことですか？
そうです。その、
ああ。
出張なんで。
なるほど。
そう。
そうですね。
そうなんです。
そっか。まあ、ターか、最後まで行くか、かなとは思ってたんですけど。
ああ。
YSP でもいいと思いましたけどね。
いや、なんか、きっと、ターは話すべき作品やと思うんですよ。
うん。
うん。
で、できたら話に加わりたいけど、けどその、なんていうんですか、皆さんの熱量的というか、
はい。
すぐ、あんまり期間空けずに話した方がいいんやったら、来週話すべきやと思う。外すのはないと思います、ターは。見てないのに言うけど。
いや、前田さんが入るべきです。前田さんが入るべき。
あ、ほんま。
はい。だから、後でやりましょう。前田さんがターを見れてからやりましょう、これは。
ありがとうございます。ターは見ときます。
うん、
はい。じゃあ、どうしましょう。最後まで行くか、YSP。YSP ですか？僕、YSP ゼロなんですよね、経験値。いいんかな？
え、マジっすか？
YSP？
あれだけ、ドウェイン・ジョンソンと。
あ、スーパーコンボだけ？
あ、そうそう、それだけ見てて。あれ、YSP じゃないじゃないですか、あれは。え、違うの？あれもちゃんと YSP？
まあ、YSP じゃないというか、いや、まあ、YSP って最初から考えたらもう本質がどんどん変化していってるので、まあ、あれも YSP って YSP なんですよ、
ね。あ、そういうこと。
YSP っていう一言では語れないですよ。シリーズの変遷的には。
そんな深かったんや。
あとね、これもね、私も加わりたいから、
はい、
加わりたいからあれなんですけど、
はい、
ソフトクワイエット。
あ、はいはいはい。
あ、
もう多分話したら楽しそうだと思うし、
うんうん、
いや全然ちょっとよく分かってないですけど、なんか山口さんが好きそう。
それって。
ソフトクワイエット見てるんですけど。
あ、見たんですか？
試写でちょっと見てるんですけど、めっちゃしんどいです。
え、そうなの？
まあ、単純に見てていい。まあ、見てて、まあ、当然嫌な話なのは当然ですけど、まあ、それをなんか本当にその場にいるように撮っている感じというか、ワンカットなので、まあ、しんどさ倍増って感じですよね。
え、全然話分かってないけど、なんかしんどいことだけは分かりました。
辛かったです。
まあでも、ちょっと見てみないと分かんないですよね、見てるけど。
う
ん、
まあ、そうですね。話してみても面白いかもしれないですけど。
うん、僕はもう、全くないので、なんかあれば、最後まで行くはありかなと思ったんですけど、最後まで行くも前田さん興味あったりしません？
そう、最後まで韓国版の方は見てるんで。
はい。
あ、
まあでもそんな、なんか何かは決めないといけないかな。
どうしましょう。
うん。
最後まで行くやってみます？いや、YSP でもいいです。YSP 僕、ゼロすぎて、僕の中でちょっと決め手になってなかっただけなんですけど、あえてもうこのタイミングで布教してもらってもいいです。
あ、YSP 話、あ、まあ、YSP 好きですけどね、僕。というか、まあ、車が好きだったんで、結構思い入れがあるんですよね、僕ね、YSP って。
なんかね、YSP って、この手の映画ってちょっと舐められがちなとこあると思うんですけど、舐められてないんですよね、YSP って。そういううるさ型の人たちが舐めてない感じがあって。
誰ですか？
いや、そうですね。うん、いや、YSP って舐められがちやけど、いや、すごいですよ、あれは。こんな風になるシリーズと思ってなかったので、で多分そこが多分、うるさ型の映画好きからも、もう認められるような存在になってるってことだと思うんですけど、ね、うん、それが。
なるほど。
いや、山口さん、
はい、
見たら絶対楽しめると思いますよ。
楽しいと思うんですけど、まあでも、どうなんやろう。全く、こいつら誰状態になるかもしれないけど。
ほぼ全員誰ですからね。
キャラクター誰やでんって感じですよね、多分ね。
うん。
でも私も毎回忘れるんですけど、もうなんとなくでわかるじゃないですか。 敵か味方か、
はい、
ファミリーみたいな、
はい、
ノリしかないんで。まあ、
そうです。もう、そんぐらい分かりやすいですからね、うん。
目の前で起こってることを楽しむっていうだけしかない。
なるほどね。
からいきなり入ってもいけると思います。
え、じゃあ YSP 行きますか。
こう、山口さんの初めての YSP? ある意味で。
初めての YSP ですね。じゃあ、行ってみます行ってますか OK です。じゃあ、ワイルドスピード、副題が何かも分かってないんですけど。
何やったかな、
これ。ファイヤーブーストじゃなかったでしたっけ。
ファイヤーブースト。
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 ワイルドスピード、ファイヤーブーストで行きましょうか。
お
ぉ。いや
ちょっと、山口さんの反応がめっちゃ楽しみになってきた、逆に僕。
いや、でも、東京ドリフトおすすめなんで見てほしいですね。
うん、前話しましたからね。
いや、そう、東京ドリフトは最高ですよ。うん、うん。
でも、映画バーで他の人と話したら、シリーズの中で一番おもんないって言ってました。
ちょっとわかんないですね。人によ
って意見が分かれがち。
ちょっとわからない。
分かれがちなやつ。でも、面白いと思う。
ちょっとわかんないし、むしろ面白いしですし、バイスピを今の位置に押し上げた人が作った映画でもあるんでね。
うんうん、
ジャスティン・リンって最高なんだぞっていう。
そう、その前も言いましたけど、逆に今と違う、こじんまり感もいいんですよ。
うん。
街中レースみたいな。
そう。
いいし、変なというか、あの、日本感もすごいいいんで。
うん、
割と変じゃない。な割と変じゃない日本感もいいんで。
わ、はい、かりました。ワイルドスピード、ファイアブースト、言いましょう。
よ
はい。
よ
じゃあまあ、そんな感じで次回行きましょうか。はい。では、お知らせになります。5月に映画の話したすぎるバーの東京開催が決定しました。場所はイベントバーエベデン日暮里。日時は5月27日土曜日、オープンが18時、クローズが23時となっております。あと、6月も映画の話したすぎるバーを大阪で開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週刊回り。日時は6月24日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想など、ご自由にお送りいただけると幸いです。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、かっこ借り出したやつはグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい、それでは映画の話したすぎラジオ第117回、思い出ポロポロの回を終わりたいと思います。おいさん、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
お邪魔しました。
また東京で、
はい、東京でお会いしましょう。
会いましょう。
またぜひぜひ、はい、
はい、ではリスナーの皆様も東京でお会いしましょう。はい、
待ってます。
ではお待ちしてます。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。